皆さんこんにちは。大人の韓国、韓国からの独り言ノラです。4月8日、お花見日和の1週間となりそうですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。韓国に戻ってきて、韓国ではもう桜が咲き始めていた頃に戻ってきたので、この週末は満開の咲き誇った桜をめでることができました。土曜日の夜も、そして日曜日、昨日ですね、の夜も夫と夜桜のウォーキングに出かけて、ワインとかマッコリとか、あとはおつまみをカバンに詰めて、近所の散策コースをゆったり歩きました。もうほろ酔い気分で夜桜を見ると本当にもう幸せって気持ちになりますよね。韓国はアパート大団地が一般的な住まいの形として、国民の6割以上かな、6割以上がアパート発音するんですが、アパートと呼ばれる大団地のマンションに住んでいることが多いですね。で、今回日本に行って帰り、飛行機の中で若い女性たちがね、金浦空港に着陸する寸前、ソウルの上空からソウルの街を眺めながら、なんかさ、韓国って毎回思うんだけど同じ建物ばっかりだよね、みたいな会話をしていたんですね。多分、四角い、外から見ると殺風景なアパートのずらーっと並んだ姿、様子を見て、そのような感想をねお持ちになる方も多いと思います。でもね、実際に韓国に住んでいらっしゃる、日本出身の方とかに話を聞いたり、お友達と話し合ったりしているんですが、意外とというか、もうめちゃくちゃ便利なんです、韓国アパートライフって。で、見た目は殺風景で四角くて、結構古い感じのアパート団地もたくさん目につくかと思うんですが、意外とね、中に入ると室内は大改造リノベーションをして、もうピカピカの最先端のインテリアになっているようなお家も意外と多いですし、あと実際に暮らしてみますと共有施設が充実しているので、散策路とかね、私のマンション、私も今住んでいるアパートに引っ越してきて10年になるんですけれども、まあコミュニティホールって言いまして、そこにカフェとか、サウナとか、ヨガやゴルフのスタジオなどなど、フィットネスセンター、大浴場がありましたり、そういう面でね、とっても暮らしやすいかなと感じています。つい先日、韓国アパートの歴史っていう面白い新聞コラムがあったので、またそれは後日紹介したいなと思います。はい、お花見を楽しむ方、週末は本当に特に多かったんですが、韓国でもね、桜の木っていうのが本当に、たくさん植えられていて、今韓国の街路樹823本のうち桜の木が一番多いらしいですね。その統計も今日新聞で出ていて、150万本が桜の木ということなんですね。で、実は以前一時、桜の木は明治時代の残滓だということで、日本が韓国を統治していた植民地時代、日本の統治時代の、残り物っていうか、その時にこうたくさん植えられた、こう日程チャンゼ、イルチェチャンゼと韓国語で言うんですが、その時のこう残った文化っていうふうにこうネガティブに捉える動きが一時ありまして、全国まではいかないんですが、一部の桜の木が切り落とされる、切り倒されるというような事態も一瞬起きた時代があったんですね。でも、もうそれは今は全然なくなりまして、積極的に桜の木を街路樹として植えているという状況らしいです。で、その前までは銀杏の木が、私が二十数年前韓国に来た時は銀杏の木が本当にポピュラーだったんですが、銀杏の木はやはり好みの銀杏の匂いが悪臭処理が大変ということで、どんどん減る傾向にあるそうです。桜の木、韓国でも本当にポピュラーな街路樹になって、全国でね、全国わざわざ名所に行かなくて もう普通に、アパート団地を建てる時も桜の木をたくさん植えますし、 私の住んでいるアパートの中の敷地内のメインストリートもざーっと全部桜の木で、街路樹が形成されているので、近場でももう本当に桜を身近に楽しめるようになったなというふうに感じます。あと韓国人にとって桜キャロルっていう言われている超有名な歌があるんですね。もしかしたらご存知の方いらっしゃるかと思うんですが、ポッコエンディング、桜の花エンディングというね、チャン・ボンジュンっていう方の歌手の方の作詞作曲された本当に有名な、この季節に全国どこでも流れているっていうような、ポッコエンディングという曲があるんですね。タラララララって感じで始まる音痴なので私は歌えないんですけれども、その曲、インスタのストーリーに後で背景音楽で上げておこうかな。で、2012年にね発表された、結構もう10年以上経っている歌なんですけれども、春キャロル、桜キャロル、クリスマスキャロルに例えて春キャロル、ポンキャロルなどと呼ばれまして、爆発的な人気をね毎年このシーズンになると、またランキングに上位にね、上がってくるんですよね、ストリーミングサービスで。で、この記事で具体的に紹介されていたんですが、このね、ポッコエンディングという曲の、著作権の収益が6年間で60億ウォン、60億ウォン、6億円以上ですよね。まあ、当事者の歌手の方が金額を明かしたことはないんですが、ものすごい、著作権収益があるというようなことも書かれていて、これはポッコエンディングという曲ですが、ポッコ年金ではないかというような、ことが書かれていました。すごいですね、ヒット曲毎年春になると韓国全国で流れているポッコエンディング、もう12年前の歌ですが、私もこのシーズンになると、本当に聴きたくなる、曲の一つです。はい、ポッコエンディング、ぜひ聴いてみてください。あとね、今回日本に行って、買ってきたものの中で、頼まれたものがあったんですね、韓国の友人とかに。で、すっごい好評なお菓子、日本のお菓子があるんですけれども、以前私がお土産でなんか大量にスーパーで買ったお菓子を仲の良いお友達に分けたことがあって、その時にダントツみんながもうこれめちゃくちゃ美味しいって言ったお菓子があるんですが、それがルマンドっていう、皆さんご存知ですよね、きっとね。ルマンドっていう本当に私が幼い頃からある細長い一本一本包まれている層になっているパイ菓子みたいなルマンドっていうお菓子なんですね。で、それがもうどの韓国の方にプレゼントをしても美味しい美味しいと感激してくださるので、今回もたくさん買ってきましたし、頼まれたので、大量にルマンド買い占めて、帰ってきました。あともう一つスーパー系の お菓子で、よく頼まれるものは森永のミルクキャラメル。これは幼い、子供がいるお母さんとかにも頼まれたことがあるんですが、今回も20袋ぐらい買ってきました。で、お土産で分けても喜ばれますし、実際に5袋ぐらい買ってきてって頼まれたりもね、しますね。あとこんにゃくゼリーとかもよく頼まれたりするんですが、あれは重いのでちょっとお断りしています。はい、こんにゃくゼリーも大人気ですよね。ルマンドと森永ミルクキャラメル。なんかね、空港で売っている日本の箱入りのお菓子もいいんですけれども、私はどちらかというと、こうスーパーで味好みとか、柿の種とかね、今言ったルマンドとか、韓国の方がまだ広く知れ渡っていない、日本のスナック、美味しいスナックを選んで、こう紙袋に入れてプレゼントするとすごく喜ばれるなという印象です。何でしたっけ、バナナの、なんとかバナナっていう 韓国の方が日本の空港で必ず買ってくるあのお菓子、とかカステラ系のね、あとまんじゅうとかも箱入りのまんじゅうとかもいいんですけれども、私の感触では受けはスーパーのスナック系のお菓子の方がいいような気がします。はい、で逆に、私が日本に買っていったり、私自身もすごく大好きなお菓子を一つだけ韓国で選ぶとしたらって聞かれたことがあるんですが、いや本当にたくさんあって選べないんですが、今度あの1位から10位まで買ってきて、一つ一つ紹介したいと思うんですが、今朝ちょうど食べていて私がもうずっと好きなお菓子の一つはコルコアベギっていう、あの蜂蜜のこう おかきみたいな、蜂蜜味の甘めのおかきみたいな、ノンシンというね、辛ラーメンを出している会社が作っている1972年からベストセラーの本当に古いお菓子ですね、コルコアベギ。どこのスーパーにも売っているんですけれども、私も蜂蜜が個人的に好きなので、今も手元にこれ袋があるんですけれども、韓国国産のアカシア蜂蜜で作っているということでね、アカシアの蜂蜜が 3.2% 含まれているって書いてますね。なんとなく体に良さそうで、味も好きなのでよく食べるお菓子です、コルコアベギ。それ以外にもおすすめのスーパー系コンビニで買える韓国のお菓子、また1位から10位まで今度紹介してみたいなと思います。あとね、今回日本から持ってきたものの中で必ず持ってくるものが母の梅干し、それからお母さんがいつも差し入れっていうかね、帰省のたびに用意してくれるのが梅干しとか漬物とかいろいろあるんですけれども、蜂蜜、山口県のね、私が大好きな蜂蜜があって、それを今回も差し入れで届けてくれたので持ってきて、朝から蜂蜜をスプーンですくって一口食べたり、喉がちょっと痛い時に蜂蜜レモンを作ったりして食べています。蜂蜜オタクなんですよね私。韓国の蜂蜜も好きなんですけれども、いろんなところのいろんな種類の蜂蜜を食べるのが大好きで、この山口県の蜂蜜もとってもお気に入りの蜂蜜の一つです。もしよろしければ後でリンク貼っておきますので見てみてください。はい、そんな感じの週末でしたが、今週はね、韓国水曜日に国会議員選挙があるんですね。で、もうテレビも街も大変な騒ぎになっていて、どちらが勝つかっていうね、与党野党の、あの国会議員選挙なんですけれども、選挙の日は学校ももちろん職場もお休みになります。公休日になります、今週水曜日で。私は選挙の投票が終わって午後からは娘とソンスドンに行こうかと、やっとソンスに行こうかなということを話しています。あと選挙もね、韓国はとても投票しやすいシステムになっていて、住民センターと呼ばれるこう役所に行く必要はなくて、アパート大団地の場合はほとんどのアパートの中のコミュニティホールみたいなね、ところに投票所が設けられます。私が住んでいる今のアパートも、1階にある中央にあるね、敷地内の中央にあるコミュニティセンターの1階のこうコミュニティホールみたいなところで投票所が設けられるので、本当に投票率も高いですし、皆さん朝から列をなして、投票に行くという風景でね、とっても政治に積極的なこういう文化は素晴らしいなと思います。で、結構こう激しい戦いになりそうなので、選挙結果をテレビで見るのもなかなか面白いというか、選挙カーがねもうこの週末すごくうるさくて、もう一票お願いしますみたいな歌や踊りを交えてアピールする、もう韓国らしい選挙活動が繰り広げられています。水曜日、今週水曜日は韓国選挙のため公休日となります。もしいらっしゃる方、韓国に遊びにいらっしゃる方がいればご参考ください。 あと映画の話、ソン・ソックさんの新作映画の話もしたかったんですけれども、それはまた次回したいと思います。 はい、皆さん今週まだまだ桜楽しめますよね。春をじっくり楽しんでください。私も今から外に飛び出して、桜をめでながらスーパーにお買い物に行こうと思います。いつも温かいメッセージありがとうございます。インスタグラムでも写真などシェアしていますので、よろしければフォローしてください。韓国よりノラでした。カムサンミダ。